それでは、木山の簡単の、BCD 面のチェック、3面のチェックをしてみたいと思います。例えばですね、皮膚口蓋という時のこの口蓋という言葉があるんです。ピンとこない人は B の3番なんですけど、その口蓋の定義を空で言ってください。社会の不正を憤って嘆くこと。口蓋の死なればなんて言いますとですね、この社会の不正を憤って嘆いている人であるなんてことになるわけです。それでは疾風なんていうのありますよね。病だるの中に弓矢の矢みたいに書くやつですね。疾風怒涛の疾の字、この字義を3つ言ってみてください。もし疾と読んだら病気ですね。男に疾ありってって言ったら病気があったってことになりますね。それから形容詞で読んだら、都市ですね。都市になります。それ最後は動詞読みで、憎むと読めるんですね。そういう読み方があります。それでは感謝の謝の字、謝すです。これ、何度も聞いてると思いますけども、一番大事な試験場で一番大事なある一個が出ないと、それで、答案が書けなかったっていう場合もありますから、まあ、繰り返し覚えてくださいね。謝すは4つきれいに言ってください。謝すの字義を3つ言いましょう。まずは、面会謝絶。断るですね。次は、謝礼。礼を述べる。3番は、陳謝。詫びる。4番は、退社。衰え去るですね。衰え去るです。新陳代謝というふうに熟語化するときに、その入れ替わってというニュアンスが出てくるわけで、シャス自体に入れ替わるってことはありませんので、単に衰え去ると言ってください。では、もう一度ですね、シャスの意味を4つ言ってみてください。1番は、2番は、3番は、4番はですね、断る、礼を述べる、詫びる、衰え去る。しっかり言えるようになりましょう。それでは、ぜという漢字ありますね。ぜ。さあ、あなたはですね、これぜだともう分かりました。で、これ正しいことっての分かりました。でもですね、どうもこの上に上がっていくようだ。あたわずとこう上に上がっていくようだ。能力の能の字を下から変読すると、あたはになって、上にさらにずがつきますね。ということは、ぜとは読んだけども、これ動詞化しなきゃいけないわけですよね。さて、ぜの動詞化を覚えてますか？ぜすではないですよ。あれは、ぜとすですね。ぜとすです。それから、あたわずに上がるときには、ことあたわずというふうに上がりましょうとしているわけですから、左辺動詞のすが、連体形にならないといけない。せいしすするすれせよですから、ぜとするに、ぜとすることあたわずですね。ぜとすることあたわずなんていうふうになるということです。それでは、これいけますか？毎日新聞の毎の字、返り点がついておりませんでした。その時には、常にですね。返り点、例えば2点がついておりました。その時には、ごとにですね。上という漢字、小と発音したり、上と発音したりします。さて、小と読む時と上と読む時とで、中国全土を統一した皇帝とか天子様の時にはどっちの読み方になるんでしょう？はい、小の方ですね。そちらが小ということです。では、スコブルという副詞があります。それを今何も見ないで、指先でその漢字を書いてみてください。左側は毛皮の皮みたいな感じです。スコブル。漢字書けますか？送りがるですね。すこぶるとなります。それでは、質問の質、質問の質を動詞読みするとどうなりますか？正すとなりますね。正す。じゃあ、たちまちと読める漢字を今指先で書いてみてください。忽然と姿を消すなんていう時の忽の字です。たちまち。 下心ですね。それでは、終わるというね、最終回の終の字、糸編に冬と書くやつですね。で、これが、問題出て、読めって言われたらどう読んだらいいんでしょう。もし終わるでなかったならば。ついにですよね。ついにです。今の分かんなかったですか ?C の30番に入ってます。ついにとなりますね。じゃあ、何という漢字の下に、法則の則の字。何と、法則の則の字と考えますと、私たちはこの則の字をレバ則と覚えてますよね。そうそう、何から何、レバ、すなわちとかなるはずですね。読み方は、何となればすなわち。何となればすなわちです。それでは、効果があるの、効の字とか、人弁に、放牧の放の字で、模倣とかいう時の放の字、これを習うと言います。故人に習いて、なんてですね。さあ、習譜の意味を言ってください。はい、手本とするですね。手本とするです。何々に似たり、何々に似ているっていうことで、下からこう変動して何々に似たりと読む時もあるんですけども、近年、最近ではこれをもう助動詞読みする場合が多いんです。さて、意味は同じになりますけども、何々に似たりっていうのを助動詞読みしますとどうなりますか?何々のごとしになりますね。これ C の43番です。意味的に同じことになります。何とかに似ているってことは、まるで何とかのようだってことになりますね。それでは、果実の果、結果の果、一言で読めって言われたら、果たしてですね。果たしてです。それを訳に反映させようとしますとどうなりますか?思っていたように、本当にってことになりますね。それでは、大丈夫とか、台風。この意味の違い考えてみましょう。大丈夫というのは、立派な男子ですね。立派な男子。台風というのは、官位とか役人にあるものの損傷ということになりますね。そこはちょっと違います。対人と小人、それぞれ定義を言ってください。対人で、人格の高い人。小人で、つまらない人ですね。じゃあ、端っこの端っていう感じで、端とこうなりますけど、その端の字義を三つ言ってください。一つは、きっかけとありますね。発端、なんていうの、きっかけ。それから、物の端っこってのがありますね。それからもう一つは、端正、なんていうときは、きちんと整っているという字義ですね。きちんと整っているということです。長いという漢字を、動詞文しますとどうなりますか?はい、長寿ですね。長寿です。それは成長するって時もありますけども、もう一つ何でしょう?腰に長じており、なんてですね。そういう場合には、勝るとか優れるというんですね。勝っているとか優れているということになります。与えるという漢字と、人弁に具の字。与えるという漢字と人弁に具の字、それから人弁に皆という漢字。これらに共通する読みは、共にですね。共にです。C の35番でした。ひなびた田舎の日。つまり、田舎を表す日。あの漢字を指先で書いてみてください。ろみたいに書いて、横線引いて、もう一回、ろろ。まあ、ちょっと言いにくいんですけども、まあ、日という漢字ですね。C の54番。日です。はばかるという漢字書けますか?立身弁に、くちくちたんという漢字ですね。それから、難しいという漢字でも、はばかるです。では、はばかるの意味はどうなりますか?人前もはばからず。遠慮するという意味になりますね。それでは、何時という漢字、にはどれぐらいあるか、指先でちょっと書いてくれますか。例えば三水に女と書いて何時ですよね。若いと書いても何時になりますよね。それからすなわちの、そしてそこでっていうすなわちもそうですね。そして一番画数の多いやつ、 ちょっと言いにくいんですけども、一方ではのみとも読むやつですね。あの漢字でも何時となりますね。じゃあその一番画数の多いやつです。あののみとか何時と読むんですが、さらにどう読みますか？あの漢字は文末にあったら何々のみ、認証代名詞だったら何時ですね。それから指示語で読みますね。そのようなっていう。かくかくしかじか。はい、しかですね。しかと言います。そのようにということですね。で、これを動詞化するときには、そのようであるというふうに読みたかったら、しかりですね。しかりです。そのようにするだったら、しかすになりますね。はい。ということで、全部読めるようになってください。あの難しい漢字は、何時、のみ、しか、しかり、しかす、なんていうことですね。そして最後に、形容の助字として、発音的には読まないけども、上の形容詞を助けるという場合もあります。それでは、被害、甚大、甚の字、それから太いという漢字、苦しいという漢字、この被害、甚大の甚の字、太い、苦しいに共通する読み方を言ってください。花肌ですね。形容詞にすると、花肌しですね。はい。それでは、お百姓さん。百姓という漢字ですけども、読み方は何ですか？百姓ですね。意味は何ですか？人民、民衆ですね。肥沃倫理の誓いと言いますと、男女の深い契りの例えです。この肥沃倫理というのは、中国の、長い長編の詩であります、長言歌という、作品の中に出てくるんですね。さて、その長言歌の作者は誰でしょう？はい、白楽天、またの名を八居易ですね。それでは、白い、白と書いて白でないときは、モースですね。モースとか明らかなりです。ごんべんに、招く、ごんべんに招くの読み方は、ショースとかみことのりすですね。では訳を言ってください。天使の命を告げるですね。諸国の諸、諸国を放浪するの諸国の諸の字の一つは、もろもろという副詞ですが、もう一つの読み方を言ってください。これ。はい。これをと覚えてくださいね。それが必ず目的格になるというのが、白文読むときの文構造を探るときの手がかりになるんですね。これをということです。有利とか有という字義わかりますか？有とか有利。村とか里ということですね。村里ということになります。それでは、能力の能の字とか、克服するの克の字。これを変読せずに上から読み下げるとどうなりますか？よくとなりますね。よくです。書店に丸善ってありますよね。あの善の字でよしと言います。で、この上に人名がありますと、例えば、眼界は孔子とよしと言いますと、一の意味になるんですね。人名と人名とを並べて、なんとかよしというふうになったら意味は何でしょう。親しいとか仲がいいということですね。そういうことです。それでは、説明の説とか、閲覧の閲。わかりますかね？わかんなかったら D の40番です。読み方は、喜ぶですね。喜ぶです。これって漢字知ってますよね？のとも読めるやつですね。これとかのと読めるやつ。あれを動詞に読まなきゃいけないときにはどうなりますか？行くと言いますね。行くです。D の45番です。例えば、上に何ぞってあって、これだったら何ぞこれとは普通言いませんね。何ぞという疑問副詞が来たら、述語がなきゃいけないわけですから、最低限動詞がなきゃいけない。そうすると、何ぞ行かんやとかですね。何ぞ行かん。なんていうふうになってくるわけですね。なほという動詞、副詞があります。D の49番です。なほ。さあ、これを動詞で読んだらどうなりますか？ たっとぶという動詞になりますね。形容詞で読んだら、たかしとなります。自分の字の字を、おのずからと読むか、みずからと読むか、その見分け方はどこになるでしょう。それは、おのずから、自然と一人でにと読むときは、古文の受け身と同じですから、古文の自発と同じですから、無意識的、自然発生的に生じる感情や行動のときには、おのずからと読むということですね。無意識的、自然発生的でないときには、自らと読むということですね。夫子、夫と子供、夫子はときたら 90%? 先生はですね。不詳、不詳を試験場でパッと読もうとすると、私というふうになりますね。私はということです。じゃあ、どのような私なんですか？親に似ない愚か者である私ということになりますね。ベンズ、ベンズの正確な意味を言ってみましょう。括弧、物事を区別して、わきまえるとか判断する。つまり、主な意味は、わきまえるとか判断するという意味ですね。免許の免の字、読んでください。マヌガルですね。マヌガル。マヌガルは下二段活用です。マヌガレズです。私という漢字は、一つは私す。つまり、まあ自分勝手に、好き勝手にするということで、私すとなりますけども、もう一つこの私に送りを、カタカナでにとつけたらどういう意味になりますか？ひそかにですね。確か C 面の一番最後にあったと思います。ひそかにというふうになりますね。以上、BCD 面のチェックをしてみました。